はい、皆さんおはようございます。今日はですね、マルコの7章の24節から30節のところですね。この箇所は私にとっては結構思い出深い、聖書の箇所になっています。というのはなぜかと言いますと、実はですね、この教会に初めて来た時に、したメッセージの箇所だと思います。というのはマタイに同じ箇所があるのでよく調べてみるとそっちかもしれませんが、多分ここだったと思います。まあ、ちょうどですね、今から11年ぐらいだと思いますけど、11年ぐらい前の夏、11年か12年前だと思うんですけども、夏の時ですね、当時私は新学生でしたけれども、夏の、休みの時、まあ、私にとってはその年度の切り替わりなんですけどね、アメリカの進学校だったので、その時に日本に戻っていて、そして、声をかけていただいて一度メッセージをさせていただきに来たって、まあ、非常に思い出深いところです。で、当時私はですね、その夏、まあ、あんまり準備をせずに日本に戻ってきていたので、ちょうど坊主頭にしていてですね、でスーツがその青い一着しかなかったので、なんかすごく変わったいでたちだったということを皆さんに今でも言われていますけれども、あんまりよく覚えてないですね。ただそのメッセージの内容はですね、自分でもよく覚えています。で、その時語られたことっていうのはやっぱりすごく印象深くてですね、今回ここを改めて見るときにどうしてもその影響があるなというふうに感じながら、見ました。でもなおですね、やっぱり今日ですね、今この時にも語られていることがあるんだなということを改めて感じて、やっぱり主の御言葉というのは恵み深いなということを思っています。さあ、今日もですね、そういうことでこの24節から30節を一緒に耳を傾けていきたいと思います。前回の出来事がですね、ファリサイ派の人たちが、妬んでるわけですよね、イエス様を。でケチをつけに来た。でその、慣習に従ってない、伝統に従ってないということでケチをつけに来たけど、もうイエス様にバッサリとそれは偽善だというふうに言われるという、そういう場面であったと思います。でその後イエス様はですね、弟子たちと一緒にティルス地方に行ったというふうに今日の箇所には書いてあります。でティルス地方というのは、海岸の方、地図上でいうとこっち側ですよね、西の地中海側の方になります。その上の方ですね。で当然ユダヤ人よりも外国人、異邦人が多い地域になります。異邦人のたくさんいるこのティルス地方に彼らはやってきました。そして誰にも知られたくないと思っていた。イエス様は大人気ですから、ものすごい追っかけがいるわけですよね。でずっとそれにイエス様は答え続けてきたけれども、ちょっとね、あんまり人が知られてないであろうこの外国の地に来て、少し一息ついて弟子たちと向き合いたいと思ったのではないでしょうか。が気づかれたと書いてありますね。気づかれちゃったわけですね。これで、たくさんいろんな人が来るわけですけれども、その中でも今日は特に汚れた霊に取りつかれた幼い娘の母というこの人ですね、この人が出てきます。ちょっと副文が多いので分かりづらいんですけど、要はですね、自分の娘が悪い霊に取りつかれて、悪霊に取りつかれてしまっている、で助けてほしいって言いに来たお母さんがいたということです。でこのお母さんの特徴としては、この異邦人の地に住んでいますから当然ですけれども、ギリシャ人であったということです。外国人だということですね。イエス様たちユダヤ人にとって考えると、外国人のある女性がやってきてひれ伏して助けてくださいと言ったということなんです。でところがですね、今日のこの箇所ではイエス様はごくごく珍しい、非常に冷たい反応をするわけです。27節をちょっと一緒に見てみたいと思いますね。27節を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。こういうふうに言うんですね。子供たちというのはユダヤ人のことです。つまりイエス様はユダヤ人たちのもとに今使わされてきているのだから、子犬、ここで言ってるのはそれ以外の外国人の人たちですよね。彼女もギリシャ人ですから外国人です。外国人のためにその力を使うことはできないんですよということを言ったんです。でだったらそういうふうに言えばいいわけですよね。私はユダヤ人のために来ているのだから、申し訳ないが異邦人の皆さんにはできないのだというふうに言えばいいわけですけれども、ここではですね、さらに厳しい例えをしてくるわけですよね。子供たちにパンを与えなければいけない、だから子犬にやるパンはないというんです。 犬に例えられるというのは、まあ、犬好きな人はねいいかもしれませんけれども、でも普通はね侮辱的な感じがします。で、事実決していい例えではないわけです。ここでもね、にもかかわらずイエス様はですね、いつものイエス様はどうしちゃったんだろうか、優しいイエス様と随分違う人のようだって感じますけれども、あえて今日この場面ではイエス様はそういう例え方をして、あなたの願いには応えられない、断ってしまうわけですね。で、ところがですね、さらにそれを上回るとは言いませんけれども、すごい反応がこの女性から返ってくるわけです。28節を一緒に読んでみましょう。ですか、28、せーの。ところが女は答えて言った、主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。はい、ちょっと予想を上回るような答えが返ってくるわけですね。まあ、普通だったら侮辱されたと思ったら、なんて失礼なやつだ、もう知らんとか言って、ね、逆切れして帰ればいいわけですよね。あるいは、まあ、ひどいこと言うわって泣き崩れてね、もういいですって言うかもしれない。ところがですね、この女性は全然違った。むしろその例えた表現にですね、乗っかるような形で答えるわけですね。主よ、しかし食卓の下の子犬もね、主人の子供がパンくずをポロポロって落としたら、それを食べるのはいいでしょ、そうしますよね、こう答えたというわけですね。そしてイエス様が彼女の信仰に応えて、その娘が癒された。まあ、これが今日の出来事の概要になるわけです。さあ、特に最初にまず注目したいのは、そのイエス様の最後の応答の言葉ですね。ここにまず注目していきたいと思います。ということで29節をご一緒に読みましょう。最初の注目したいポイントは29節です。29節を読んでみます。せーの。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。はい、特に最初に注目したいのは、このタイトル、今日のタイトルにもつけましたけれども、それほど言うならよろしいというこの言葉ですね。それほど言うならよろしい。そう言ってあなたの娘はもう治っていると、こういうふうに言うわけです。それほど言うならよろしい。このイエス様の応答はですね、この彼女の願いというのがどういうものであったか、願う姿、姿勢はどういうものだったか、そういうことをよく表している言葉だと思います。ある意味ですね、今年度の私たち その与えられている主題の聖句ですね、また主題テーマにも本当にぴったりのことなのかなというふうに思います。ちょっと読んでみましょうか。右前ですね、最近毎回読んでますけど、右前にある主題聖句を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。はい、特に絶えず祈りなさい。祈りが今年度のテーマですね。絶えずイエス様と向き合っているならば、喜びがないところにも喜びが与えられる。感謝がないところにも感謝が与えられる。絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。まあ、祈るということが今年度の私たちの特に心に留めているテーマですね。で、この祈るっていうことを考えるときに、まあ、今日の箇所っていうのは特にですね、願って祈るということに非常に深く関わるところだと思うんですね。私たちはそれほど言うならよろしいと言われるような願いをしているでしょうか。まあ、こういうことを今日はまず問われているんじゃないかなと思うわけです。祈りって言いましても、まあ、今年度入ってね、この話はもうしつこく言ってますけれども、祈り、私たちクリスチャンの祈りの真髄はですね、願いではなくてむしろ賛美だっていう話をしてますよね。私たちは祈りっていうとなんだかね、願うことだって思っちゃうところがありますけれども、まあ、文化的にもそうですよね。よくて感謝するとか、まあ、そういうような感じになっちゃいますけれども、でも私たちのね、この祈りの真髄は賛美だっていうことですよね。聖書の祈りの本当に真髄は賛美だ。それは主と向き合うときに溢れ出てくるものだ、まあ、こういう話をしています。でもですね、現実に私たちが祈るとき、まあ、どうしてもやっぱりね、そう分かってるんですけど、願いがいっぱい出てきますよね。これ私たちの自然なことじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にこう祈りが豊かになっていくと賛美の言葉も溢れてきますけれども、でもやっぱり溢れてきてもなお祈る言葉はですね、尽きない、願う言葉は尽きない、まあ、これが現実的なところではないかなと思うんです。で、もちろんそれも大事なことですよね。願い祈るっていうのはすごく重要なことです。で、じゃあその願い祈るどうあるべきなのか、この女性の姿はよく表していると思うんですね。 それほど言うならよろしいと言われる願う祈り、私たちはそれができているでしょうかということだと思うんです。一言で言うなら本気で願いなさいということではないかと思いますね。信じて願いなさいということではないかと思いますね。彼女は、このお母さんはですね、食い下がったんですよね。本気で食い下がったわけですよね。で、まあ、もし彼女が本気でなかったとするならば、多分来てですね、犬に食わせるパンはねえっていうふうに言われたら、ふざけんなよ、もう絶対来ねえぞって、もうお前なんか絶対信じないからなって言って、なんて失礼なやつだって言って帰るわけですよね。ところが彼女は食い下がるわけですよね。なんで食い下がるのか言ったら、言い返してやりたいからじゃないですよ。言い返す言葉じゃないですもん、これはね。言い返すからじゃなくて、そうじゃなくて、きっとこの人はそれをしてくれると信じたからですよね。本気で信じているから食い下がって祈ったわけですよね。もし、叶えられたらいいなっていう程度の願いだったら、別に祈らなくてもいいんじゃないでしょうかということだと思いますね。叶えられたらラッキー、一応祈っとくかっていうんだったら、別に祈らなくてもいいんじゃないでしょうかということだと思いますね。彼女は、娘が悪霊に取り憑かれていてですね、イエス様話題だし、ちょっと行ってみて、会えたらラッキー、直してもらえたらラッキーって思って行ったわけじゃないんですよね。この人だ、もう絶対この人だ、もうこの人が間違いなく癒してくれるって思ったわけですね。だから言ったわけですよね。だから子犬だパンだって言われても、いやでもイエス様パンくずをねいただくでしょって答えるわけですよね。絶対この人は答えてくれるって信じたからそれをしたわけですよね。私たちの願いの祈りはどうでしょうかねということです。願いの祈りも大事な祈りですよ。でもその時にもやはり私たちの信仰は問われているということだと思いますね。神様、できたらいいんですけど、ちょっとこれしてもらってもいいですか、無理だったらいいですって、それでどうして答えられると思うんですかということですよね。あなた本当にそれ聞いてもらいたいと思って祈っていますかということだと思うんですね。この話何度かしてますけれども、傘を持たずに出る牧師の話を何度かしましたね。アフリカのある土地に派遣されている牧師がですね、日照りが続いていた、だから祈るわけですね。家族でまず祈ります。どうか主よ、今日こそね雨を降らせてください。で、外に出るときに子供に言われるわけですよね。お父さん傘忘れてるよ、めっちゃ晴れてるけどなんで言うの、いやだってさっき祈ったじゃない、こういうことですよね。私たちは、答えられたらいいなとかですね、きっと答えられないだろうけど、一応祈っとくかっていうつもりで願うかもしれないけれども、その程度だったら別に祈らなくたっていいわけですよね。でも私たちが本気で祈っているかということを主は本当に見ている。だから彼女がですね、こう答えた時にイエス様は何て答えましたか、それほど言うならよろしいというわけですよね。それほど言うならよろしいっていうふうにイエス様は言うわけですよね。私たちはそれほど言うならよろしいって言われるように祈っているでしょうか。はい、とりあえず願っておきますんでどうですかって言われて、それほど言うならとは思わないですよね。その程度だったら別にいいよねってなるわけですよね。それほど言うならよろしい、そういう願いの姿が彼女のうちにあると思いますね。私たちの祈りの姿はどうでしょうか。ぜひ思い巡らしてみたいと思います。もう一つ、彼女がやってきた時の姿勢ですね。そこにももう一つ大事なポイントがあると思います。ちょっと前後しますが、今度は25節を一緒に読んでみましょう。ちょっと戻りますね。25節を一緒に読みたいと思います。せーの。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。はい、こう書いてあります。特に彼女のその姿、言うことだけじゃないんですね。彼女の動き、行動そのものにも彼女の姿勢というのはよく表れています。特に注目したいのは最後の一言ですね。ひれ伏したって書いてあるんです。これひれ伏すっていうのは他の箇所では礼拝するっていうふうに訳される場合もある言葉ですよね。つまり神様の前に出た時する姿勢がこのひれ伏すっていうことなわけですよ。彼女の願い方というのが、私たちがよく、ふさわしくない形で祈ってしまうところと大きく違う点というのはここにあるわけですね。つまり彼女はですね、最初からイエス様を主と信じてきたということですよ。本当に信じてイエス様の前に 出てきて、そしてひれ伏したってことですよね。彼女のこの姿勢にイエス様はどう信じていたのかっていう、その姿がよく現れているわけですね。そして主と信じて、その前にひれ伏して、そして向き合って彼女は願ったということです。まあ、よくよくないね、願う、祈る姿勢のことを自販機の祈りって、自動販売機の祈りっていうふうに言いますね。よく言うかどうか知りません、私が言ってるだけかもしれませんけど、自動販売機のような祈りっていう例え方がありますね。あ、つまり、まあ、言ってですね、お金チャリンチャリンって言うとボタンって落ちたらボタンって落ちてくれて、そう思ってるってことですよね。あ、神様これこれしてくださいって言ったらボタンって出てこなかったら、なんで出てこないんだよこの野郎って言って、もう横っ腹バンバン叩くってことですよね。出せ出せってもう金入れただろうこの野郎ってなるっていうことですけども、それは違うということですよね。何度もお話していますけれども、祈りの本質というのは自動販売機と向き合うことではない、生きておられる主と向き合うということですよね。本当にここにおられる主と私たちが真剣に向き合うということが本当の祈りの姿だということですよね。だから行ってチャリンチャリンと入れてボンと押して出てこいっていうふうにしていたら、それは違うということですよね。このマルコの福音書の一つの特徴というのは、これも何度も話していますが、主であるイエス様ということですよね。イエス様は何者か、イエス様は本当に主が人となられた方である、この全てを作られた創造主が人となって私たちのもとに来てくださった、これがマルコの一つのテーマ、特徴ですよね。彼女の姿にもそのことがよく現れていますね。彼女はそう信じてきたわけですよね。あなたはそれができる方です、そう言って、しかもひれ伏しでも向き合ったということであるわけです。でこれを前提にさっき読んだ27、28を見ると、まあ、納得できるんですよね。ちょっともう一回27節、28節読んでみましょう。ですか、27、28、せーの。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます、はい、もし彼女が自動販売機だと思ってイエス様の前に来たんだとしたら、切れるわけですね。絶対嫌な反応をすると思いますね。あなたは、私は自分の子供たちのために来たんであって、異邦人である子犬のために来たのではないと言われたときに、自動販売機だと思って彼女が来たんだとしたら、てめえ自動販売機のくせに何の生意気なこと言ってふざけんなよってなるわけですよね。あるいはそんなこと言わなくたってよよよよってなるしかないわけですよね。でも彼女は最初からイエス様を主だと信じてひれ伏してきたんですよね。私は主にこれから会いに行く、この方に願うんだ、きっと答えてくれるから、絶対答えてくれるまで帰らないぞって、そのつもりで言ったわけですよね。だからこう言われて彼女は多分怒りはしなかったと思いますね。プライドを傷つけられたとも思わないと思いますね。主の前に出て行ったんだから、まあこう言われた時に、まあ失礼な言い分かもしれないですけどね、でもそれを多分受け止めたと思いますね。だからすってこの言葉が出てきたわけですよね。主よ、主よって呼びますね。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。彼女が機転がいいからとかじゃないですよ、受け答えがうまいからとかじゃないですよ。本当に彼女はイエス様を主だと信じてきたから、すっとその応答が出たわけですよね。心の内にあるものがやっぱり出てくるんだと思いますね。子犬だって呼ばれたけれども、でも卑屈でもなく、また逆ギレもしない。なぜならそれを当たり前のようにイエス様との会話の中で受け止めることができた。しっかり自分とイエス様とのその関係をよく理解していたからですよね。イエス様を主と認める、自分の身をわきまえてへり下る、でも人格的に向き、でも人格的に向き合う、これが大事なんですよね。対等ではない、確かに対等ではないんだけれども、でもそのことを理解した上で、だからといって卑屈になるでもなく、本当にきちんと彼女はイエス様と向き合った、まあ、この姿にイエス様はそれほど言うならよろしいって答えたということですよね。
私はこの、まあ、彼女の祈りの姿っていうのはアブラハムの、ね、祈りをちょっと思い出させるなというふうに思ったんです。旧約聖書にアブラハムという人が出てきます。この人は信仰の父というふうにも呼ばれますね。このイスラエルのユダヤ人たちの、まあ、だいぶ祖に当たる人です。でこの人は本当に素晴らしい信仰を持って神様といつも向き合っている人だったわけです。彼はですね、いわゆる交渉の祈りをするわけですよね。交渉な祈りじゃないですよ、ネゴシエーションですよね。本当にこうやり取りする祈りをするわけです。ある時甥っ子のロトっていう子が、子っていうかもう大人なんですけど、ロトさんがいてですね、その人がもうひでえ町に住んでたわけですね。ものすごい、まあ、罪にまみれたひどい腐敗した町に彼が住んでいた。である日ですね、アブラハムのところに神様がやってきてですね、あるいはその使いがやってきて、そして言うわけですね、あの町があんまりひどいからもう私は滅ぼすことにしたっていうふうに言うわけです。まあ、そこはね、神様の憐れみだと思いますね。一応言いに来たんですよね、甥っ子が住んでいるの分かっているわけですから。でそうするとアブラハムはこういうわけですね、神様ちょっと待ってください、もし50人正しい人がいるとしたら、それでもね、その正しい人もろともあなたはあの町を滅ぼすんですかっていうふうに言うわけです。でそうすると、まあ、これ言うだけでもすごいですけど、神様は分かった、まあ、それほど言うんだったらよろしいですよね。それこそね、で50人いるんだったら、まあ、その50人のために町全体を許しましょうというふうに言ってくれるわけです。ところがまだまだ続くんですよね。アブラハムは、あ、ちょっと待ってください、もうちょっといいですか、40人しかいない場合どうしますか、分かった、じゃあ40人でも許そう、あ、もうちょっといいですか、30人20人いや10人ってだんだん減っていくわけですよね。で最後10人だったらどうですか、神さんは分かった、じゃあ10人正しい者がいるなら町全体を許そうというわけです。ちなみにこの後町は滅びます。10人いないわけですよね。でもまあロトとその家族は、まあ、奥さんだけ塩の柱になっちゃいますけれども、まあ、別個でね、救出されるわけです。アブラハムもですね、神様と、確かに神様と私っていうそういう関係性のね話し方ですけれども、でもなおですね向き合うんですよね。本当に真剣に向き合うんですよ。そしてそこには人格的な交わりがあるんですよね。関係性があるんです。自動販売機と私の関係じゃないんです。確かにそこに主がおられて、主と私の関係でアブラハムは祈るわけですよね。ヤコブという人は取っ組み合いをしたって書いてありますね。そんな関係性がそこにあるわけです。そしてこの彼女も同じように、しかしよ、子犬だってパンくずはいただきますよ、本当に本気でイエス様と向き合ったっていうことです。その中でこそこの願いの祈りがあるということですよね。私たちは自販機のようになってはいけない、もう本当に神様と向き合うということですね。これが祈りであって、そして願う時も同じだということをもう一度覚えたいと思います。で最後にですね、もう一つだけ付け加えて言っておきたいことがあるんですけれども、そもそもですね、彼女がやってきたこの祈りというのは鳥なしの祈りであるということにも注目したいなというふうに思うんです。で鳥なしの祈りっていうのは、まあ、一般的にはあんまり使わない言葉ですけれども、まあ、要はですね、誰かの代わりにとか何かの、まあ、代わって、祈るわけですよね。まあ、例えば A さんが病気ですって言ったら、主よ、どうかこの A さんを癒してくださいって、この A さんの代わりに祈るわけですよね。あるいは、まあ、何かこう行事があると、で主よ、どうかこのね、働きをあなたが祝福してくださいとか、まあ、こういう祈りのことを全体的にこう鳥なしの祈りというふうに言うわけです。でそもそもこの女性の祈りっていうのは、幼い娘、自分の娘のための祈りだった、鳥なしだったということなんですよね。でもちろん自分の娘ですから、言ってみれば自分の願いでもあるわけですけれども、半分はね。でもまた同時にこれが鳥なしの祈りであるということも僕は大事なことじゃないかなと思います。で今日のこの箇所にはですね、イエス様とこの女性とのその関係の話が書かれてある。祈りというのは本当に向き合うその関係性だということですね。で同時にですね、もう一つ忘れてはいけないのは、その背後に、その土台に、まあ、その元にと言ったらいいのかな、まあ、とにかくその背後にですね、この女性と娘との関係もあるということですよね。このお母さんと娘とのその愛の関係もあるということだと思うんです。これはもう一面では愛の鳥なしの祈りによる奇跡の物語でもあるということですよね。 その取りなしの祈りに主が答えてくださったっていう、そういう話でもあるというふうに思うんです。もし彼女が、この娘がですね、悪霊にこのまま取り憑かれていたらどうなるでしょうか。本当に彼女の人生はめちゃめちゃになるわけですよね。イエス様が前にゲラサ人の地方というところに来ました。湖を渡って反対側ですね、ガリラ湖の反対側のところに行ったときに、そこで悪霊に取り憑かれた男性がやってくるっていう出来事があったわけですね。彼はどうなっていましたか。もう狂ってたわけですよね。狂人になっていたわけですね。そして暴れ回って大声で叫び回るから、もう誰も手に負えない。そして墓場につながれていたわけですね。しかも墓場で鎖につながれていてもぶち破って暴れるって、そういう人だったわけです。そしてもう完全に我を忘れて狂った人になっていて、そしてイエス様のところに来た時は、レギオンだって自分が悪霊が乗るわけですよね。もう何百もの、その悪霊が入っているということですよね。つまり彼はですね、もう完全に自分の人生をなくしていたわけですよ。失っていたわけです。ひょっとしたらこのお嬢さんもそうなっていたかもしれない。このまま取り憑かれていたならば、彼女の人生はめちゃめちゃになっていたかもしれない。でも娘の人生を回復したいというお母さんの願いがあったわけですよね。だから娘は直接来ることはできない、もう彼女はそんなことはできない状況ですよ。だからお母さんが代わって来たわけですよね。イエス様の前に来て真剣に、そして本気で信じて祈った、まあ、願ったわけですね。そしてそれにイエス様が応答して、娘の人生が回復した、そういう見方もできるわけですね。あなたの祈り、私たちのその一人一人の祈りも、誰かの人生をイエス様によって回復することができるかもしれない。そのことを私たちは真剣に覚えておく必要があると思いますね。取りなしの祈りというのは本当に意味があるということです。私たちの人生を回復することがあるということですね。私たちの手柄によってじゃないですよ。でも私たちが本当に愛する者のために祈るときに、その人生を回復することがある、このことをぜひ最後に覚えたいと思うんですね。よく私たちは、祈るばかりしかできないと言いますけれども、本当に取りなしの祈りには力があるわけですね。私たちができることというのは限りがあります。私たちの力以上のこと、能力以上のことは当然できない。でも主はできる。だから私たちが祈るとしたならば、ある意味その祈りは何よりも大きな力があるわけですよね。私も本当にたくさんの取りなしの祈りの恵みというのを感じてきましたね。私自身も祈られてきたということをすごく感じますね。ちょうど今70年史の、ね、編纂が始まっているところなんですけれども、この10年のことを振り返って、ちょっとこう年表みたいにして書き出したりして、いや10年でよくこんないろんなことあったなというふうに思いますよね。で特に、真ん中に、ね、その震災のことがありましたよね。2011年のやっぱりそれはすごく大きかった。それも含めて本当にいろんなことがある中で、やっぱり私はなんか特にですね、祈られるということですよね。祈るももちろんそうですけど、祈られるっていうこと、本当に、こんなにもか、こんなにも力なのかっていうふうに感じたなというふうに思います。もちろん震災の時もそうでしたし、あるいはですね、その後私は子供が与えられたりとかですね、うちの奥さんが大きい手術をしたりとかいろいろありましたけれども、その都度ですね、吸ったものであるわけですよね。その時に祈られてるなっていうのを本当に感じましたね。すごくこう背中からぐっと押されられるような、そう支えられるような、そういう祈りの力っていうのを感じてきました。それは本当に取りなし祈られているということですね。当然私も祈るわけですよ。自分も自分のことで一生懸命祈りますけれども、でも取りなしの祈りは私たちの人生を回復することができる、運命を取り戻すことができる、私たちの人生をもう一度支え直すことができる、そういうものだと思いますね。私たちはぜひこのことを本当に信じて祈りたいと思います。さあ今日はいろいろなことを話してきましたけれども、本当に共通しているのは信じて祈るということだと思いますね。本気で信じて祈るということ、ぜひもう一度思い巡らしつつ、それぞれ応答の祈りの時を持っていただきたいと思います。今日の御言葉に応答して、またそれ以外にも自由に今神様に語られている、促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。どのような願いの祈りを私たちはしているでしょうか。また本当に神様と向き合って、イエス様と向き合っているでしょうか。またどのような取りなしの祈りをしているでしょうか。他にも自由にそれぞれ思い巡らしつつ、しばらく総額に合わせて応答の祈りをする時間を持ちたいと思います。ではしばらく祈りましょう。 ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちの祈りに応えてくださる主であることを心から感謝いたします。私たちはあなたがそれほどの熱意と愛を持って私たちに向き合ってくださっていますけれども、それにふさわしい向き合い方をしていないことがよくあります。悔い改めます。主、どうぞ私たちが真剣にあなたを見つめ、あなたと向き合い、心から願い、また賛美し祈るものとなりますように。主、どうぞ私たちを作り変え、また導いてくださいますようにお願いします。またどうぞ私たちの取りなしの祈りを強めてください。心から信じて祈るものとならせてください。自分のためにも、また他の人のためにも、また他の何かのためにも、本気で信じて祈るものとならせてください。主よ、あなたが私たちに応えてくださる方であることを信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせます。どうぞこの1週間もあなたが共に歩んでください。感謝し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。